最終章になりましたが、これからお話しする内容もね、まあ、先ほどのこうずっと感じるセックスに関連してくるお話なんですが、この依存しすぎないっていうのもずっと感じるセックスを実行する上でこう大切な大切な部分なんですよ。例えば彼のことを愛しているなら、できるだけ彼の好みに合わせようと努力したりしますよね。彼の好みに合わせてあげることが彼に愛され続けることだとやっぱりね考えがちだと思うんです。でも実はこれってまあ一時的に相手の満足には確かにつながるんですが、結果的に見たらあんまり適切な努力とは言えないんですね。なんでかっていうと、このような彼好みに近づくっていうのはある意味距離感を縮めるっていうことになるので、お互いの距離感が近くなるんですよ。まあね、大好きな人とね距離が近くなるっていうのはいいことだとは思うと思うんですが、男性ってね距離感が近くなるとなーなーになっちゃうんですよ。新鮮さがなくなるっていうか雑になっちゃうんですね。だから彼の好みに合わせようと努力するんじゃなくて、あなただけの楽しみ、こう自分の時間を持つことの方が実は重要だったりするんですよ。このような姿勢って彼との適度な距離感を保つことにもつながってくるんですね。まあよくありがちなことなんですが、男性の仕事の都合で、まあ、どうしても一時的に会えなくなったりとか、まあ遠距離になってしまうケースってあるじゃないですか。でもこれによって必然的に距離が空いちゃうわけですよね。そうするとね、めちゃくちゃその女性のことが魅力的に見えちゃうんですよ。もちろんセックスでも、まあ、新鮮な気持ちになれるわけです。だから同じように安易に彼好みに合わせすぎるのも実は適切じゃないんですよ。先ほども言いましたが、日常はセックスの敵です。なのである程度のプライバシーは保ち、慣れ合いすぎないこと、あと安易に肌を見せないこと、これねずっと感じる関係を続けていく上で本当重要なことだと思うので、ちょっと意識してみてください。たとえ、まあ、彼と喧嘩しても、まあ、自爆したとしても彼にすがるのではなくて、まあ、自分の力で頭を冷やして自分で自分の心の安定を図っていくことが大切だったりするんです。まあ男なんてね、まあ数日もすれば嫌なことなんて忘れてくれるし、まあ、結果的に時間を空けた方が男性との関係って長続きするんですよ。まあそのためにもね、自分だけの楽しみ、まあ、自分の時間を持つというのは重要だと思います。まあ彼との関係をね末永く続けていきたいのなら、ある程度の自立心は、まあ、必要ってことですよね。まあ嫌われたくないからとか浮気されたくないからって思うのは、まあ、好きな相手に対したらね、まあ、当然思うことなんですが、でも、まあ、その気持ちが極端に行き過ぎちゃって、まあ、捨てられたくない、いつも一緒にいたいってね、こう彼のことを全部知っておきたいって思うのは、まあ、逆効果なんです。まあ、特に、まあ、LINE やメールのやり取りが、まあ、安心材料になってしまうと、それこそ、まあ、どうやって彼から返信をもらうかばかりが気になっちゃってね、まあ、男性側もなんだかそれが重く感じてしまうんです。だからあなたがねやるべきことをきちんと大事にして、あるいは、まあ、自分自身の世界を持っていれば、まあ、そこまで頻繁にパートナーとのねやり取りをしなくても、まあ、不安にはならないはずなんです。まあ思い当たる人がいたら、まあ、意識的にね LINE やメールの回数を減らしてみるのもいいと思いますよ。まあ、男性は追えば逃げる、逃げれば追うっていうのは事実ですから、上手にバランスを測っていくのが大事だと思います。もしあなたにやるべきことがあって、そこに思いを注ぐことができたら、それは彼からちょっとだけ逃げるに値するんですよ。男性のこの逃げれば追うっ ていう本能をちょうどいいさじ加減で刺激することができるというわけですね。ただし他の男性の影をちらつかせたり嫉妬を煽るようなことをするのは結果的に逆効果につながりますよ。恋愛のね、次元をそもそも下げてしまうのでやめておいた方がいいです。男女のね、関係っていうのは風通しのいい方が絶対長続きするんですよ。まあね、男と女にとってのちょうどいい距離感というのはあなた自身が自分のライフスタイルを持っているっていうことであり、それが男性の都合に合わせていないということにもつながります。そしてこう意外かもしれないですが、彼とは全く別の趣味を持って趣味の合う仲間との付き合いも大切にした方がいいですよ。彼とは別の世界を持っていた方が長期的に見たら長続きするんです。だって自分の知らない世界を持っている女性の方がやっぱり新鮮ですし、まあ、ファンタジーを感じますからね。だからあっと驚くようなね、トリッキーなアプローチを一時的にするよりも長い関係を続けていくという意味で自分のライフスタイルを築いていくべきです。まあいいセックスというのは何もベッドの上から始まるものではないですからね。その人の人生観や個性などが影響していくのは事実です。セックスと、まあ、どう付き合うかどう向き合うか、まあ、それはあなたの人生そのものであり、まあ鏡でもありますから。だからね、どうか流されずに自分の人生をこう自主的になんか生きていくように心がけてみてください。まあ、なんだかんだ言ってその姿勢が彼との関係やセックスを新鮮なままに保ってくれますから。ってことで今回はもっと幸せなベッドの上にというテーマでお届けさせていただきました。またね、こういった感じの音声セミナーをこう別のテーマでねやってみようかなと考えておりますので、まあ今回ご視聴いただけた方はね、よろしかったらなんか感想やらメッセージをいただけると嬉しいです。ではでは、楽しみながらも頑張りましょうね。応援してます。